とくとる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ、まずは皆さんからのおはがきメール紹介していきますよ。1通目はこちら、水戸市から送ってくださいましたひーちゃんさん、43歳の女性の方ですね。ありがとうございます。かっちゃん先生、いつも季節ごとのポイントを教えてくださってありがとうございます。梅雨時のカビ、ダニ対策はしっかりやりたいです。鰹節はよく使うので、出しっぱなしにはしないで冷蔵庫へを家族で徹底しておきます。3人の子供たちのうち2人が高校生、中学生になり、お弁当を持っていくようになりました。食中毒に気をつけ、食材だけではなく調理器具にも気を配ることが大切なんですね、と。これからもね、気をつけていただきたいですね。続いてこちら、ぎっくり腰のボアコンストリクター様、京都市伏見区から送ってくださいました。いつもありがとうございますね。ぬか漬け手作りにしてみたが、いつも失敗、配合がわからない、かっちゃんに教えてほしい、ということでいただきましたよ。後で聞いてみましょう。他にも東大阪市からは、ラジオネーム好きにやってますさん、75歳の女性ですね。で、他に、寝屋川市からは与田雅子さん、森口市からはラジオネームひだまりさん、他にもたくさんいただいています。いつもメールやおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
まあ、ぬか漬けね、そんな難しくないんだけど、だいたい乾燥したぬかに、はい、対して 13% 前後お塩を混ぜて、あと水でこねるだけなんだけどね。
で 13%、
だから僕、うちなんかもう20年前のぬか床 も置いてるし、
それずっと腐らせずに傷ませずにってすごいですね。
すごくいい時のぬか床はちょっとだけ取っといて、で、真空パックみたいな形にして、殺菌して保存しとくんですよ、常温でずっと。で、熟成しとくんやね。で、たまに混ぜてあげると美味しくなってね、はい、本当にね、ぬか漬けは体にすごくいいですからね、病気の予防にもなるしね、不健康な、生活習慣が大体こう病気を招くんですけど、特に食事って重要なんですけど ね、インスタント食品買う人たくさんいますよね。
今便利なもの増えてますからね、確かに。
で、糖質とか脂肪過多で、不足するのがビタミン、ミネラルなんか不足するしね、あと繊維質も少ないし、で大事な栄養素が不足するといろんな病気の原因になっちゃうんですよね、特にインスタント食品ばっかり食べてる人ビタミン B1 不足になるって言われてるんですね。
B1、
昔から日本は、ビタミン B1 不足で活気が流行してたんですよ。初期症状は疲れやすいとか、食欲不振とか、倦怠感とかね、あと神経とか心臓に関係した症状も出てくるんですね。とか手足に力が入りにくくなったりとか、感覚がこう鈍くなったりとかね、それとかね、心拍数が増えていくと、動悸や下肢のむくみとかね、心不全を発症することもあるんですよ。で、腸内細菌がビタミン B1 作ってくれるから、食の原点は和食で、腸内細菌が発酵するものを食べるってことが大事なんですね。で、和食の始まりって縄文時代からなんですよね。
そんな昔からあるんですか。
紀元前1000年から600年ぐらいなんですけど、大陸から稲作技術が到来するでしょ。で、それがきっかけなんですよね。で、平安時代白米を食べていた貴族に活気が流行したりとかね。
白米を食べていた貴族、
で、あと江戸時代は江戸とか大阪で庶民の間にも白米常食による活気が流行したりとか、明治10年には西南戦争で活気患者が たくさん発症したりとか、明治27年は日清戦争でやっぱり活気の患者さんがたくさん発生したり、明治37年は日露戦争で活気の患者さんっていうのが25万人って言われてるんだよね。
そんなに。
で、明治43年は村井源斎夫人が活気に入りぬか入りの味噌の常用がすごくいいっていうことを説いて回ったらしいね。で、大正2年に とまあ、活気予防にね、ごぶずき米を、まあ、こう推奨してるんですね、
うん、
で大正3年は玄米食が推奨されて、
うん、
で大正8年にはね、活気予防に玄米パン、ね、あとね、ぬか入りのパンが、まあ、発売されたりとかね、
うん、
で大正12年はね、活気の死亡者がね、26,796名ってデータがあるんだよね。
そんなに。
で、うん、でまあ、昭和6年にね、二木健三さんが玄米普及食堂を開いてね、
うん、
で講習会を行ったりとか、あとね、昭和18年でも配給米なんだけど、これがね、五分付きになったんですね。
はあ、配給米が五分付き、う
ん、で要するにぬかにはね、 B1 結構あるんですよね。
はあ、
で昭和19年は六大都市のね、国民学校の給食がパン食だけになったりとかね、
うん、
で昭和25年は、まあ、タンパク質を取りましょうっていう運動があって、ビタミンを取りましょうっていう運動もあったよね。
へえ。
で昭和27年に、まあ、完全給食をね、全国の小学校で、まあ、実施されまして、でね、これね、昭和29年にアメリカでね、 PL480 法案っていうのがありまして、まあ、通称ね、うん、余剰作物処理法っていうね、法律なんです。これが成立したんですよ、
はい、
で昭和29年、まあ、農林省がね、アメリカの余剰作物を、まあ、購入する協定に調印したんですね、
うん、
で学校給食法が制定されたのが昭和30年でね、粉のね、まあ、食品っていろいろありますよね、
はい、
これの指導にね、全栄養士さんが参加して、昭和31年からキッチンカー運動ってのが始まったんですよ。
キッチンカーで、
はい、
はい、
うん、まあ、5年間でね、2万回以上回って200万人が動員されたらしくて、
うん、
で要するに小麦粉とかね、大豆油の料理を栄養改善運動としてキャンペーンを行ったんですよ。
そんなことがあったんですね、は
い、でこの頃にコーラが発売されたんよね。
へ
え。昭和33年に厚生省が国民栄養調査、まあ、4人に1人がね、栄養がまあ欠落してると、
うん、
でその頃にまたね、インスタントラーメンが登場したんですね。
へ
で厚生省はね、6つの基礎食品普及活動っていうのを開始したんですよ、
はい、
で昭和35年、まあ、大豆の輸入の自由化が始まって、36年から1日1回フライパン運動っていうのが普及されたんですよ。
まあ、1日1回フライパンっていうのは、うん、まあ、
フライパンで調理するっていうね、まあ、油を使って
、ね、
で昭和55年にスポーツドリンクが、まあ、売れ始めて、
うん、
で昭和56年、過食時代の栄養失調の子供が増加したっていうね。
過食なのに栄養失調、
はい、だからまあ偏りですよね。
は
ー。で昭和60年に政府の、ね、食生活指針で1日30品目を提唱したんですね、
うん、
で平成9年、まあ、だいぶ近くなってきたけど、
うん、
厚生省がね、糖尿病実態調査で患者数は予備軍を含めて1370万人っていうね、
うん、
もう平成9年には。で日本のね、食の歴史ってね、白米を食べるようになってから活気との戦いになっちゃったよね、これね、
うん、精米することで栄養分が取れなくなったってことですね、うん、
で結局ね、昭和29年に PL480 法案、これによって欧米型の、ね、食生活が定着して、
うん、
まあ、栄養過剰との戦いになったんですね。だから日本人の食事はね、1956年、まあ、昭和31年から西洋食が普及して、その時からね、日本人の死因が変わったんですよ。
どう変わったんですか？
1947年頃の死因っていうのは、結核、呼吸器疾患、胃腸炎、脳血管疾患、あと老衰だったんですね、
はい、
現在、まあ、大体、まあ、がんと心疾患、脳血管疾患でしょ、あと肺炎でしょ、はい、ね、で、まあ、1958年からね、まあ、昭和33年から心臓病、脳卒中、がん、ね、この辺に死因が大きく変わっちゃったわけよね。今だから老衰で亡くなる人は 2% 以下って言われてるんだよね。
2% 以下、はい、
100人に2人でね、1970年以降からはね、食生活の欧米化が進んで、あとね、添加物とかそういった化学物質で腸内細菌がダメージを受けてね、アレルギーが増えたっていうふうにも言われるよね、でね、1960年代後半からね、アメリカではね、心臓病とかがんとかね、そういった生活習慣病の医療費がね、国家予算を圧迫して大変な問題になってたんですよ、
うん、
で1977年にジョージ・マクバガンっていう人が発表したね、マクガバンレポートっていうのがあるんですけど、
はい、
当時のね、アメリカ人の食生活は命を奪う死病のもとっていうふうに言ったらしいのね。でね、要するに全粒穀物、果物、野菜、鶏肉、お魚、低脂肪乳を増やして、肉類、バター、卵、脂肪、砂糖、塩分を減らすってことを警告したんですね、
うん、
でアメリカでは病気にならないための食生活の目標が6つ制定されたんですよ。
6つも、
うん、まずはね、炭水化物の比率を全カロリーの 55-60% に増やす、ね、
はい、
まあ、肉がメインだったからね、
うん、
で現在 40% の脂質を 30% に減らす、
はい、
飽和脂肪酸を 10% に減らす、まあ、不飽和脂肪酸、まあ、こういったものを増やす、それからね、コレステロールを1日 300mg に減らす、
うん、
砂糖を 15% に減らす、塩分を 3g に減らすってね。まあ、だからね、結局生活習慣病ね、考えたら、
はい、
ね、まあ、こういったものが多い人ってのはやっぱりいろんな病気のリスク高いよね
っていうことなんですね、
はい、で特にね、やっぱりね、日本人はお米とね、うん、あの発酵食品、
はい、
種類よくしっかり食べる、ね、そういった民族なんですよね、うん、
はい、
だから発酵食品食べてない人の腸内細菌ってね、結構酪酸菌が減っちゃったりとかね、
うん、
あと、まあ、腐敗菌やっぱ増えたりするからね、あのまあ、お肉もね、好きだったら食べたらいいんだけど、調理方法は炒めたり揚げたり焼いたりするよりはやっぱり煮炊きしたものが一番いいでしょうね。
ではここで番組から7月のプレゼントのお知らせです。健康の原点は食事と腸内フローラと血液、16種類の乳酸菌と酵母菌の発酵物質から生まれた乳酸菌生産物質ビオネ A スティックタイプを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん7月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。